ヨハネの福音書3章1節から16節。お読みいたします。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。この箇所から、永遠の命と題して、長沢神学生に宣教をしていただきます。
皆さん、こんにちは。そうですね、新学生、今、授業がちょっと一段落して、夏季の調整機会に入りました。で、私、3年生なんですけども、1、2年生は今、日本の各地ですね、岩手とかですね、大阪とかですね、四国とかいろんなところにキャラバン、伝道の実習に行っています。で、今私3年生なんですけども、もう卒業ということなので、宿題がいっぱいあるんですね。もう、はい、小中学生と一緒に宿題がいっぱいあったと、プラス卒業研究というのがあります。で、私は今、創世記の一章を卒業研究のテーマにしてますけれども、ぜひ覚えてお見ください。子供の頃ですけども、8月の終わりになると焦って本当にこう徹夜しながらやった覚えがあるんですけども、そうならないようにですね、お祈りください。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。 こうしてあなたの御言葉を伝えることができますこと感謝です。どうぞ主が語ってくださいますように、子供のを通して語ってくださいますようにお願いいたします。また大高先生は岩手の方で今語られております。どうぞ先生の上にも祝福がありますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はヨハネの福音書の3章から、共に御言葉を聞きたいと思いますけれども、よく時々聖書の中で、誰が一番興味を持ってますかって聞かれる時があります。私は皆さん誰ですかね、いろいろあると思うんです。ペテロとかねあると思うんですけど、私はニコデモって答えるんですね。何かすごく自己親近感があって、それで興味があるんですね、ニコデモ。で今日はこのニコデモという人の、お話であります。それでですね、3章の1節から見てみますね。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。で、ユダヤ人の議員であったと、記されています。ニコデモという人はパリサイ人、イスラエルの中でパリサイ人って言って、非常にこの法律をきちんきちんと守る人ですね。ですから本当に良いことをたくさんして、あ、みんな素晴らしいな、ね、そういう、人だったんですね。パリサイ人であった。でそれだけでなくって、ユダヤ人の議員さんであったんですね。ですから議員さんであるからもう知らない人はない。ニコデモってこう通るか、ニコデモさんだってわかる、そういう人だったんですね。だから、非常にこう旧約聖書のこともよく知ってるし、行いも正しいし、お祈りもたくさんするしっていう、そういう人だったんですね。その人が2節です。この人が夜イエスのもとに来ていったっていうんですね。でこの夜ってところがこう鍵なんですね。夜ってところ、なぜ夜なのか、なぜ夜なのか。パリサイ人っていうのはイエス様に敵対してたんですね。イエス様の方にこう人々の目がこう行った時に、パリサイ人は、憎らしくも妬みですね。ですから敵対心を持ってたわけですね。そのグループだったんですね。それが関係してるかもしれませんね。ですからそのパリサイ人や議員さんたちの目を恐れていたのかもしれません。ですから夜なんですね。夜ですね、こっそりですね。だからよくこのニコデモをですね、夜の訪問者とかって言いますね。夜の訪問者、夜ですね、こっそり来たわけですね。でイエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたのなさっているこのような印は誰も行うことができませんと語っています。パリサイ人でありながら、このニコデモは、あ、この方は違うと思ったんですね。何か違う、すごくこう興味があったんですね。と同時に、おそらくこのニコデモの心の中に何かこう乾いた心、自分はこんなに良いことをして尊敬されて有名になって、だけど満たされない、そういう思いがあったのかもしれませんね。ですから興味があった、でも人目のところではいけない、だからこっそりと夜来たわけですね。3節です。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。まことにまことにですね、言語ではアーメンアーメンですね。アーメンアーメン、まことにまことにです。アーメンアーメン、あなたに言います。大事なところを言うときはイエス様必ずアーメンアーメンって言いますね。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんですね。この新しく生まれる、この言語ですと新しくっていうのは上からっていう訳もあるんですね。上から、または新しく、上からってこの神様からっていうことなんですね。 生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国というのは神様が支配されるところですね、まあ、天国もそうですけどもね、神様が支配されるところ、そこに見ることはできませんと語られます。4節、ニコデモはイエス様に言います。言った、人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかと語りますね。この箇所がすごく私がなんかこう親近感があるんですね。すごくこう知識があってですね、聖書のこともよく知ってるんですけど、非常に子供のような素直なんですね。お母さんの中にじゃあもう一回入るんですかっていうですね、そういうことですね。ですからなんかここにイエス様に来たっていう感じはわからないわけでもないですね。なんか素直さっていうのがこうあるんですね、そこに。だから興味がある人はって聞かれるとき、私なんかニコデモって答えるんですけども、母の胎に入って生まれることなどできましょうかって言ってるんですね。まあこの地上的なこの命ですよね、こう肉的な命というか、そういうのを考えていたわけです。しかし5節でイエス様は答えられます。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。さっきは見ることができません、こと入ることはできません、入ることはできません、神様の支配するところに入ることはできませんと語られているんですね。で、水と御霊ってなんだってこういう思いますよね。で、水と御霊っていうところの下のところ脚注が書いてあります。脚注が下を見るとエゼキエル書の36章の25から27、じゃちょっと見てみたいと思います。旧約聖書の方です。旧約聖書の前の方のエゼキエル書の、36章の25、27は旧約聖書の1480ページです。1480ページ1480ページですね。1480ページエゼキエル書の36章の25、26節を読みします。イエス様こういつもこう旧約聖書を照らしてますね。聖書必ず旧約聖書は旧約聖書、新約聖書は新約聖書、分離してない、必ずこう密接な関係があるんですね、つながりがあります。ですからエゼキエル書36章の25節です。ちょっとお読みいたします。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めたんですね。つまり水をかけ、そして清めるっていうことが書かれてるんですね。罪からの清め、この大切さをこうイエス様は言ってます。と同時に26節です。26節はあなた方に新しい心を与え、心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与えるっていうことですね。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様がですね、与えるんです。上から与えるんですね。神様から与える、語っていらっしゃるんですね、はい、じゃもう一度ヨハネの方に戻りますけども、このように水と御霊によって生まれるというふうに言ったんですね。で6節見ます。このヨハネの福音書に戻りまして6節ですね。肉によって生まれたものは肉です。地上での限られた命です。御霊によって生まれたのは霊です。目には見えませんけれども、しかし神様の霊ですね、それが心に宿って、そして命を生み出すっていうことを聖書は語られています。7節です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいます、思ってはなりません。神様によって、上からによって、そして神様のその霊が 宿る、精霊が宿る、住まわれるですね。そしてその中で新しく変化していくんですね。目には見えませんけど、それを八節から説明されてるんですね。風はってなんでこれ風が出てくるのか。言語では風って、ギリシャ語では風っていうのと精霊っていうの同じ単語なんですね。風、精霊ですね。だから風に例えてますね。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。精霊の働き、聖なる神様の働きは分からない。御霊によって生まれたものを皆それと同じです。見えない、しかしその働きは分かるんですね。働いているな、その風が見えないけども、あ、吹いているな、それは分かりますね。それと同じです。見えないですけれども感じます。ニコデモは答えます。9節です。どうしてそんなことがあり得るでしょうか、まあ、聖霊なる神様が働いて、そして、まあ、風が吹くように働かれるよ、まあ、ニコデモはパリサイ人ですから、正しい行いをきちっきちっとしていけば天国に行ける。しかしいつも虚しさがあったんですね。何なんだろう。そこで永遠の命をについて聞きに来たのイエス様ですね。ですから本当のこの意味ですね、旧約聖書の意味をよく分かっていなかった。ですから内面の変化は自分の力なんとかなる。しかしイエス様はそうではない、上からだ、そう示されています。10節11節、イエスは答えられた。あなたはイスラエルで教師なのにそのことがわからないのですか。誠に誠にあなたに言います、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。イエス様はこの地上でたくさん話しました。神様のこと。しかし、それを受け入れないんですね。素直に。十二節です。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら、地上のことを話して信じないなら、まして天のことですね、天国のこと、永遠の命、話しても、どうして信じるでしょうか。語ります。しかし、ここでそれでさよならっていうわけじゃないんですね。じゃあどうしたらいいのか。それが次に書かれているんですね。どうしたらいいのか。具体的なんですよ、具体的。13節、誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。この天から下ってきた者ってのは誰のことでしょうか。これはイエス様のことですね。イエス様のことです。で14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子イエス様もあげられなければなりません。ちゃんとこのイエス様は話すときに旧約のことをちゃんとこう引用してるんですね。ちょうどモーセの時、旧約時代にモーセ、つまりイスラエルの民が、エジプトで奴隷だったんですね。それで、奴隷だったのを神様は助け出すんですね、エジプトから。で助けられた民は、ああ助けられた、神様感謝しますじゃなかったんですね。ああこんな生活だったら前の方が良かった、不平不満を言うんですね。不平不満を神様に、 で神様はそれに対してこう蛇を戒めるんですね。蛇を送ってで噛まれると死ぬ、そういう民もいたんですね。しかしこの神様は憐れんで、モーセを使ってこの聖堂を作ってですね、蛇の聖堂を作って掲げて、それを見るならば救い出されていきますよっていうふうに言ったんですね。その例えをこう説明してますね。それと同じように人の子もあげられなければなりません。イエス様もあげられなければならない。これ何を示しているでしょうか。これは何を示しているか。人の子もあげられなければならない。これは十字架のことを示しているんですね。十字架。じゃあなぜ十字架にかけられたのかということですね。イエス様、神様ですが何でもできました。もちろん十字架から降りることもできました。しかしあえて降りなかったんですね。それはこの人間の罪のためだったんですね。まあ、ニコデモもそうですけど、私もそうですけども、本当に私たちの人のこの心の内、外側はこう正しく見えても立派に見えても本当にこう妬む気持ちですね。なんか人が褒められてると一緒に褒められない、こう妬む気持ちが起きたり、敵対したり喧嘩をしたり、時には嘘をこうついてしまったりですね、そういうのがあるんですね。これ罪と言いますね。犯したくないと思ってても犯してしまうですね。で本当はこう真っ黒なんです。でそのままでは私たちは天国に行くことはできないんですね。しかし神様はイエス様を地上に下らせたんですね。まあ、クリスマスですよね。クリスマスのクリスマスをわーいわーいってこう騒ぐ、本当の意味はイエス様が十字架にかかるために地上に来たんですね。降りられたんです。本当に私たちの罪の身代わりに十字架にかけられたんです。そのことを信じる、見上げ仰ぎ信じると私たちに命が与えられる。ちょっと飛んで16節を見ます。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この歌詞を本当にぜひ覚えてもらいたいと思いますね。聖書たくさんありますけども、こうもし一節でって言われたらこの箇所凝縮されている箇所ですね。福音が、神は実にその一人をイエス様をお与えになったほどによう私たち一人一人を愛されました。それはイエス様を信じる者が一人として滅びることなくですね。滅びの世界、地獄の世界に行くことなく永遠の命を持つためである。ですからイエス様を信じる者は滅びでなく命を持つってことなんですね。15節ちょっと戻りますけど、それは信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためです。よく聖書に何とかにあってってありますよね。人の子にあってとかイエスにあってとかって、このあってって言葉はつながってっていう意味ですね。つながって、つまりイエス様につながっていくときに永遠の命が与えられるっていうってことなんですね。だから今日の教会学校でも、主はイエス様は私のブドウの木ですね、で私たちは枝ですってこう歌、さっき歌いましたけども、本当にイエス様は私たちの木であり、私たちは枝なんですね。ところが私たち枝は勝手に自分の好き勝手にこう飛んでいってしまってるんですね。しかし自分の勝手な方じゃなくてイエス様の方に向かったときに、つまり主にあって主につながっていったときに命が与えられるんです。ですね、命が与えられる。もうイエス様を信じて、もう命が与えられて、与えられてって思っている人に、そこをよく注意して本当に聞いた方がいいと思います。 動脈硬化じゃないですけど、本当にこう詰まるんですね。ですから絶えず流れていく、命が流れていく、つながって流れていくってことがとても大事です。イエス様と祈りをする、会話をする、聖書の御言葉からいただく、それがつながるってことです。そこに命が入ってくるんですね。本当の命が。その時に、虚しさ、人生の虚しさでなく平安が与えられてくるんです。平安が、永遠の命への平安が与えられてくるんですね。この後ニコデモはどうなったでしょうか。あんまり聖書には出てこないんですね。すごく興味がある、私にとっては2箇所しか出てこないんですけども、最後の箇所がどこかというと、ヨハネの福音書ですね、19章です。ちょっと後ろの方になりますけども、19章、その後ろの方の200、新約聖書の226ページです。後ろの方の226ページですね。19章の38節からお読みしたいと思います。ここからはイエス様が十字架にかけられて、みんな逃げちゃったんです。弟子の人たちは、ペテロとか、私は絶対もう逃げない、どんなことがあっても逃げない、みんな逃げちゃったんです。しかし38節ですね、イエス様のところに来た人がいるんですね。それはその後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフ、隠してたんでしょうね。しかし出てきたんです。イエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た、十字架にかかって死んだわけですから願い出た。ピラトは許可を与えた。それは彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。もう一人いたんです。誰でしょうか。もう一人、それは以前、夜ですね、夜の訪問者です。夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。この埋葬するときにですね、もつ薬とか乳香、香りの良いものですね、これを持ってきたんですね。ところが今回びっくりしたのは、その客中を見てください。その客中を見ると、じゃあどのぐらい持ってきたか、100リトラって書いてます。100リトラ、100リトラってのは下の方を見ると約33キログラムです、香りの良いこの乳、あと人工ともつ薬ですね、いいものです。33キロ、すごい重たいです、お米20キロを持つでも重たいですし、私は山岳部、桜高校の山岳部で顧問してたことあるんですけど、夏北アルプスに行くときに、4泊と5泊するんですけど、大体25キロですね、持って。それ以上25キロ過ぎるともう歩けないです。坂なんかはふらふらしちゃって。ですからその25キロどころじゃなくて33キロですから、本当に大変だったと思いま ですね。カルバリー山を越えて本当にこう来たのかもしれない、坂をですね、本当に担いで来たんですね。そして40節、彼らはイエスの体を取って、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に雨布で巻いた。41節、イエスが十字架につけられた場所にはそのがあり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めたですね。で、私はここで感動するのは、この重たいものを来たのも驚くんですけど、それ以上に感動するのは何かというと、あの夜ですよ、夜イエス様 のところに来たんですけれども、人目を恐れてきたんです。人目を恐れてきたんです。ここイエス様は十字架にかけられる時はみんなに逃げちゃったんです。そしてそれにもかかわらず重い荷物を持ってきたんです。イエス様の方に向かってきたんです。そこに感動しますよね。パリサイ人もいたかもしれません。議員さんたちもいたかもしれません。何をしているんだって罵声を浴びたかもしれないですね。しかし担いで100リトラの人工もつ薬を担いできたんですね。本当にそこにこう感動しますけれども、こうニコデモが悔い改めたかどうか分かりませんけれども、しかし本当にニコデモの中に聖霊なる神様が住んで働いていく、風のように働いているんですね。そして永遠の命が与えられている。皆さんは生活の中どうでしょうか。いろんな悩みが苦しみがこうあると思いますけれども、私たちの目がどこに向けられているかですね。自分中心なのか、それともイエス様の方なのかですね。心を自分からイエス様の方に向けていく。ニコデモもそうでしたね。たくさん良い行いをした、だけど虚しい。イエス様の方に向けられた時に、上から神様から新しい命をいただいた、聖霊様が住んでくださったですね。イエス様を信じてこう歩んでいく時は、神様からの永遠の命、それが与えられると聖書は語っています。まあ、クリスチャーの方もこれは一言ではないんですね。さっき申しましたようにイエス様に会って本当につながっているかどうかですね。水も流れていなければよどんで詰まっちゃうんですね。本当に命をいただき、そして絶えずしているときに本当に平安があり喜びがありますね。まあ、ここでちょっと原稿は終わりなんですけども、ちょっと時間があるのでこの後、賛美歌の304番を歌うんですけども、304番、まあ、アメージンググレイス有名ですよね。アメージンググレイス有名な曲ですよね。でこの作詞した人は奴隷船の船長だったんですね。奴隷船の船長、つまりイギリスは各地に植民地を持ってました。ですからアフリカでアフリカの人を捕まえては奴隷としてイギリスの植民地に売った、こう売るんですね。またはアメリカに、そういう船の船長さん、アメージングで作詞の人ですね。かつてはしかし船ですか、時には大嵐になるんですね。でもう本当に死にそうになる。でその時にですね、小さな頃お母さんから聖書の話を聞いてて、聖書の神様を思い出すんですね。神様助けてください。で助け出されるんですね。ですぐに悔い改めはしないんですね。まあ、それに対して非難する人もいるかもしれないけども、しかし心の中には聖霊様が住んでいてくださったでしょうね。しばらくしたら本当に悔い改めて、そして牧師になっていくんですね。 牧師になってそれだけじゃなくてその奴隷貿易の廃止運動をするんですね。奴隷貿易の廃止運動をします。そして、亡くなる1807年だと思いましたけど、1807年、奴隷貿易廃止法案が通るんですね。でも本当にこう救われた時に、こんな愚かなものが、罪人がこう人権無視して売っちゃうような、その奴隷制の船長をしていたものがですね、その時には本当に巨額の富があったと思います。名声もあってお金もたくさん入ってきた。しかし虚しい。しかし今は本当に平安に満たされてですね、心がイエス様に向けられたですね。驚くばかりと恵みになりきってですよね。アメージングレイス、それがこの304番ですね。最後に聖書を読んで終わりにしたいと思います。ヨハネ3章16節です。ヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。永遠の命が与えられるためにはというテーマで今聖書から聞くことができましたことを感謝いたします。心を自分中心からイエス様の方向に歩み出すときに永遠の命が与えられるということを学びました。どうかこの恵みに感謝して歩めるように、どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。今日初めて来た方で本当によくわからない方もいらっしゃるかもしれませんけども、続いて神様が御声をかけてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。